そのスタ、知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び、投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは私、お金にまつわる人間心理に興味があるまさきと、
金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップのファイナンス支援をしたり、経済メディアで寄稿をしたりしているしげです。
はい、ということでお届けしていきますが、今回から何回かにわたってですね、森本さんゲスト会ということでお届けしたいと思います。はい、ということで森本さん自己紹介お願いします。
はい、皆さんどうもこんにちは。前回も出させていただいたんですけれども、今回3回目ですかね。
はい、
そのさまた出させていただくことになりました森本でございます。簡単にだけ自己紹介をしますと、もともと小学校の先生をしていたんですが、その後フィリピンで3年ほどいろいろな教育事業に携わりまして、で3年経ったら日本に帰ってきて、まあ、民間企業を中心に企業向けの企業研修とか、まあ、理念浸透のさまざまな施策等をやりながら、2022年末に個人事業主になって3年が経ったっていう、そういう人でございます。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、でもう森本さんはそう今言っていただきましたけども、過去2回ぐらい出て、どんな人かっていうのは過去喋っていただいているので、興味がある方はですね、ぜひそっちを聞いていただければと思うんですけど、今回はですね、森本さんが最近いろんなことをやっていて、Facebook とかで発信してる話が面白そうだったので、ちょっと教えてくんねえかなと思ってゲストに呼びましたという感じになっております。で一応何回かですね、一応テーマリストを作ったので、それに沿ってなんとなくお話ししていけるといいかなと思ってます。ということで、はい、第1回のテーマはじゃん、30代中盤から私のキャリアと今の仕事についてです。
はい、
はい、これはどんな話になりそうでしょうか。
いや、さっきも申した通り、2022年末に、まあ、独立しまして、まあ、個人事業主、まあ、今年法人も作ったんですけれども、3年ほどやらせていただいて、まあ、個人事業主だからこそ、いろんな、まあ、会社員時代できなかった、いろんな、まあ、例えば海外に行って何かを学ぶとかですね、新しい、まあ、今回も漫画を描いてみるとか、いろんなことをやらせてもらったので、まあ、それを通じて見えてきたことがいっぱいあるなと思いまして、そんな話をしていけたらと思います。
はい。はい、じゃあお願いしますということなんですけど、いや、なんかどういう感じで聞いていくと話しやすいのかな、 あんまり考えてなかったんですけど
そうですよね。いや、そうですね。いや、私は私喋りたいことがあるんですけど、ちょっと最近なんか見えてきた、こうやってやるとこれから先の時代キャリア形成ちょっと今までよりもうまくいく可能性を高められるんじゃないかなって、私なりの仮説があってですね、それについて、はい、しげさん山崎さんの感覚も聞かせてもらいながら、これはいけるかもねとか、ちょっとこれはダメかもねっていうのをつかめたなと思っているっていうのが、まあ、前提ですね。
だから我々の年代、まあ、40前後ぐらいですけど、そうですね、まあ、聞いてる人も多分そういう人が多くて、いわゆるそのミッドエイジクライシスとか、はいはいはい、ミッドライフクライシスみたいな感じで、ありますね、今後どうしようかって悩んでる人結構3、40代多いんじゃないかなと。で特に、まあ、森本さん個人事業主としてやって、さらに法人化もされるということで、こういった動きに関心があっても、そもそもどうやってそれやるんですかとか、やった後不安じゃなかったですかとか、まあ、その辺って興味がある人は結構多いんじゃないかなと、
はいはい、
まあ、きっかけとはですね、はい、はい、なんかその辺伺えればとは思うんですけど、森本さん的になんかどういった点話したいとかってありますか。
いや、そうですね、はい、私今ですね、独立したのは本当ちょうど40ぐらいだったんですよね、まあ、40になるまでこうなりたいみたいなことは思いつつも、はい、まあ、ちょうどコロナになったのもあって、まあ、会社をどのタイミングで辞め独立するのかみたいなことを悩んでたんですよ、
はい、
当時はやっぱまあ不安でいっぱいでですね、お世話になった先輩には辞める辞める詐欺いつまで続けるんですかとか言われてたんですよね。なんで辞められなくて不安な気持ちはめちゃくちゃ分かるんですけど、まあ、今になって思うと、あ、なんか全然もっと早くからも辞められたかもしれないし辞めてた方が結果いろいろ得られたものが多かったな、はい、なんかしげさんもねそんな話を、
う
ん、
まあ、似たような経験を私もしましたね、はい、
そうですよね、はい、うん、まあ、でも辞める前の不安はめちゃくちゃ分かるんですよね。で、うん、今になって思うとこう考えればなんかそこら辺の不安はそんなに大きく変えなくてもいいかもなっていうのが見えてきたっていうのもあります、
ね、
うん、あ、
それ聞きたいですね。
ちなみにまさきさんもでもね会社員から独立した
り、あ、そうですね、フリーランスになって僕はまた会社員に3年前ぐらいに戻ってるんで、うん、まあ、僕は戻った派ですけど、
はいはい、なるときは、まあ、不安だったとかはありました。
あ、フリーランスになるとき、うん、まあ不安はありますよね、仕事来るのかなみたいなのとか、うん、食っていけるのかなって不安はありましたけど、うん、まあでも僕は30代前半ぐらいだったので、うん、まあまあいっか適当でってその時は、うん、はい、あまり考えずになったって感じでしたね、
うん、はいはい。 いや、なんかこれ私掴んだこの、まあ、もしかしたら本当にこの論理でうまくいくかもしれないのって、例えばしげさん、あのお子さんがいて、
はい、
まあ、これからどうやって仕事していくんだとか、うん、まあまあね、当然本人の問題なんだけど、
はい、
まあ、親としてもいろいろ思うじゃないですか、うん、
はい、
私今回これがいいんじゃないかなって思ってるのが、うん、まあ無敗キャリア戦略理論みたいなものなんですよ。で、
無敗キャリア戦略理論、
無に敗北、
あ、そうそう、はい、負けることがないって言うんですね、はい、で、なんか勝つっていうのは結構難しいなって思うんですけど、はい、負けないっていうのは、
なるほど、
結構なんとかできるんじゃないかっていうのを私が考えてることなんですよ、はい、で、今まさに私負けない状態をもしかしたら構築できてるんじゃないかなと、
なるほど、
はい、で、そこからちょっと喋ってみようと思うんですけど、
はい、
で、私、30ぐらいの頃に小学校の先生辞めて、まあ、セブ島っていうところに行って、
はい、
まあ、正直今になってみるとよくわからないような会社に転職してるんですよ、
うん、それ現地の、
うん、
フィリピンの会社なんです
か。そうです、そうです。先輩が、まあ、私教員時代にビジネススクールに行ってたんですけど、はい、まあ、その先輩がこれからフィリピンで人材育成事業をやるっていうから、
はいはい、
まあ、私もあの学校の先生よりももっと大きなチャレンジをしたいなと思ってたし、
ほうほう、
まあ、日本の今後の人口動態を考えるとフィリピン人材をたくさん育てて日本に入れていくっていうのは、まあ、めちゃくちゃ意義があるし、
はい、
まあ、フィリピン側はフィリピン側で雇用が足りないって問題もあるので、日本の問題とフィリピンの問題一緒に解けて素晴らしいんじゃないかと思って、
なるほど、はい、
で、先輩の事業にこれ乗っかってったんですよね、
はい、
で、もう私的にはもう学校の先生続けるのはちょっともう正直なんかいろんなものが見えすぎて、
はい、
まあ、もう続けるのはないなって思ってたんですけど、まあ、なんで私的にはごく自然なチャレンジだったんだけど、まあ、多くの人からよく公務員辞めてそんなことやろうって思ったねって言われたんですよね、はい、
うんうん
うん、でも私にはもう全然勝算があって、
はい、
というのが まず一つ目の無敗の理論なんですけど、
うん、
まあ、学校の先生っていつでも辞められるんだけど、まあ、おそらくいつでも帰ってこれちゃうんですよ、うん、
なるほど。
だから、まあ、今特に学校の先生も全然足りませんみたいなニュースあちこちで見ると思いますけど、
は
い、だから一番自分の人生が下に落ちた時に失敗した時にどこまで落ちて、その落ちた時は経済的にどれぐらいの報酬になり、まあ、やりがい的にどこぐらいになるのかっていうことを考えた時に、はい、私どんなに落ちても、まあ、公務員なんで、まあ、世の中の年収的にはおそらく中の中とか、
はい、
そこら辺には収まるだろうし、まあ、別に全然嫌な仕事でもなかったんで、まあ、喜んでやりますみたいな。
なるほど。
だから落ちたところで大して落ちないっていう保険が効いてるんです
よね、はい、まあ、セーフティーネットがあったってことですね。
そうそうそうそう、
キャリアのセーフティーネットが、
まあ、もちろんこれは時代によって本当にその仕事大丈夫なんですかっていうのは分かんないんだけど、まあ、でも今後どんだけ AI を発達したところで多分小学校の先生は多分なくなるんじゃないんじゃないかなって私は読んでいて、
なるほど。
なんで、まあ、これ1個目の安全セーフティーネットですね。これってなんかもしかしたらいろんな人にもいけるんじゃないかなっていう気もしていて、なんか1社目に、
う
ん、とにかくまず一生懸命頑張って入りますと。でそこで、まあ、周囲からのいろんなパフォーマンスを評価してもらって、うん、もういなくならないでくださいって言われてる状況が仮に作れたら、
うん、
まあ、仮に辞めてもまあ、いろんなチャレンジしても戻るやいいだけだからなってなれば、
は
い、なんかそんなに不安を減らせなんか抱えなくていけるんじゃないかなって思ってるんですけど、例えばまあお二人の前職、まあ、戻りたいか戻りたくないかちょっと別としてですよ、今こんだけ人手不足になって採用困ってる状態であればあの人たちだったら戻ってってなるんじゃないかなって思ってるんですけど、どう感じ
ますか。でもそれは確かに、まあ、僕も過去いくつか大きい会社とか中ぐらい小さい会社とかありますけど、まあ、確かにそこの中で評価されて一定評価されてる人だったら戻りたいといえば戻らせてもらえる可能性はあるとは思いますが、
うんうん、
でも一方でなんていうのかな、その公務員と違ってある民間企業っていう意味だと、うんうん、どこまで戻りたいって言った人が有能だとしても戻せるかっていうのは、
う
んうん、まあ、ケースバイケースかもねっていう気はちょっとしますけどね、
うん
うんうん、私の場合は森本さんと同じ感覚はかなり持ってましたね、
うんうん、
で銀行で12年ぐらい働いて、
うん、
で、まあ、辞めて、まあ、もう行かなかっても、まあ、その自分がいた銀行に戻れるかどうかは別として、
うん、
まあ、別の金融機関とか、
うんうん、
リース会社とかだと、
はいはい、
まあ、これまでのキャリアは活かせるので、
うん、
まあ、職はなんとか見つけれるかなっていう、
うんうん、
そこの感覚はありましたね。
専門性が活かせるね、会社はいっぱいあるって話ですよね、
うん、そうそうそう、うん、だからどんだけ落ちても大して落ちないっていう感覚が得られれば、まあ、割とチャレンジしやすくなるやろっていう、うんうん、
なるほど、
はい、
うん、そういう感じですね。
はいはい、はい、あでもねそれは 確かにあると思うんだけど、専門性または資格っていうのが今の条件に1個入ってるなって思いました、うん、
まさにまさに。そして人柄も評価されないと、
まあ、まあもちろんそうなんだけど、うん、いや僕とかのキャリアは専門性も資格もなかったから、うん、結構怪しいなって思いました、はいはいはい、今の理論は。
そうですよね、うん、だからその前提としてもうキャリアがここから先多分どんどんどんどん変わっていくっていう社会になってると思うんですよ、うんうん、だから最初に入る会社をそのもう一回戻ろうと思ったら戻れるような条件を持ってるかっていう視点でもう決めに行っちゃうというか選びに行っちゃうというか。
それを212でってこと。
そうそうそうそう。まあまあそれはあの本人がやりたいかやりたくないかもちろんあるんで、うん、絶対全員それやった方がいいってわけじゃないんですけど、はいはいはい、まあ、1個その観点を持っていざとなったら戻れる職場かどうかを、うん、まあ、条件の中に一つ入れとけば、
あ、
いろんなやりたいことにチャレンジしやすくなる。
なるほど。
そうですね。なので、まあ、何をもって専門性っていうのがあるかってあるんですけど、例えばその、うん、まあ、総務業務とかでも、うん、まあ、いわゆるその人事であったりとか、うんうん、まあ、経理であったりっていうのは、まあ、他の会社に行っても、うん、まあ、使えるスキル、
ポータブルスキル、
ポータブルスキルになるし、うんうん、まあ、営業とか、うん、まあ、企画とか、うん、マーケティングも、まあ、他の、まあ、そのどし全くやったことない人採用する人は、うん、そういうことが経験ある人の方が、うん、まあ、採用をしやすくはなったりするのかなと思うので、その言語ができる分かりやすいこの業務やったことがありますみたいなのがあって、うん、ある程度それで年数があって、うん、その業界のことも最低限の用語とか分かってて、あ、こういう感じですねっていうのがあれば、うん、ポータブルスキルとして、
うん、
その本当にもうどこも就職なくてバイトで食いつかうしかないまでは落ちないなっていう気はしますね、
うん、そうですよね、
はい、
うん、まあ、バイトで食いつなくでも全然俺はそれはそれで私はいけちゃうんだけど、はい、まあ、いけない人も多分きっといっぱいいると思うんですよ、はい、
まあね、
うん、そうだからこれはなんか今後若者たちになんか俺何やったらいいのか分かんないですけどとかどこの業界で何の仕事したらいいとかちょっとまだつかみきれないんですけどって、はい、まあ、悩める子たちがいっぱい出てくるじゃないですか、はい、私が勧めたいのはもう何やりたくなるか分かんないからいつか戻りたいなと思ったら戻れるようなところを一個視点に入れとくといいんじゃないみたいなことはちょっと一個伝えたいなと思ったん
ですね。確かにそれはありますね、
はい、これ1個目の、まあ、無敗と表現しているものなんですけど、はいはい、もう一個私、まあ、会社員になって、あ、ごめんなさい、会社員辞めて3年ほど独立してやってて、もうまたもう一個無敗カードを手に入れたなと勝手に思ってるんですけど、本当にいくかどうか分かんないですよ、勝手に思ってるんですけど、まあ、企業研修って例えば単発で発注するともちろんその提供する側の会社の価格帯によるんですけど相場的には1日50万とか60万とか、うん、まあ、もうちょっと安かったり高かったりする、まあ、そのぐらいの相場のものだと思うんですよね。で、まあ、これを私本当にありとあらゆる業界のありとあらゆる人向けのありとあらゆる研修を自分で教材作って自分でファシリテーションしてるわけですよ、はい、うん、つまり、まあ、50万の研修を、うん、まあ、10本分だったら500万とか、まあ、もうちょっと私の人件費仮に500万でやろうとしたらもっとかかるから、はい、じゃあ1000万だとしても、まあ、研修を、まあ、50万の研修を20本俺がやればもうペイされると思うんですよ私の人件費。
そうですね、はい、
でまあ、それはもう常に AI がなんか教材作ってたらパカパカパカって AI 出してくれるんで、はい、もうコンテンツ制作能力もそこまでは必要ない、うん、どっちかというとデリバリーファシリテーションスキルの方が大事にはなるんだけど、まあ、それさえ持ってればでそれまあ研修ただただ提供するだけじゃなくてそこから先の費用対効果まで考えて、うん、まあ、こういう人たちにこういう研修やったらこんぐらい稼げるようになりますよとか、うん、まあ、まあもちろんそんな簡単なシンプルな計算式じゃないかもしれないけど、まあ、エンゲージメントこういうふうに上げられるんじゃないんだろうかみたいなことを言ってったら、うんうん、まあ、100社ぐらいあったら、まあ、5社か10社ぐらいもっといっぱいか取ってくれるんじゃないかなって思ってるんですよね、
は
い、
ほう、
うん、まあ、だからフリーランス続けてもいいけど、まあ、いざとなったら会社に戻るもコロコロであり、
はい、
でつまりこれは何を言ってるかっていうと、うん、その外注される相場感と自分の年収を対比し、うん、で外注する際に必要としているスキルセットと自分が提供できる問題解決スキルのこの対比で考えたときに、うん、自分を雇った方が得っていう状態だけ自分がキープできれば、うん、まあ、いつでもどこでも雇ってもらえるのではないんだろうかって。
なるほど。
で、これまたまあ底辺がまあ ほぼ無敵状態に私はなってんじゃないかなと思うんです、はい、
なるほど。
だから40ぐらいまでにこの状態を頑張ってなんとか作って企業は何に外注してるのか、でそれ上にどれぐらいの価格がついてるのか、
はい、
でそれをどうやったら自分が提供できるようになるのかっていうことを20代30代でガーッとやり続けてれば、はい、まあ、そこから先はなんか、お金にはもちろん働き続けなければいけないんだけど、うん、雇用的にはまあずっと大丈夫っていう状態を維持できるんじゃないかっていうのが私が考えてることなんですよね、まあ、当然高度なスキルがないとできないから、
うん、はい、
すぐにはできないかもしれないんだけど目指しに行けばいけんじゃないかなっ って思ってるんですけど、どう感じます？
わかんない。いやでも今聞いた率直な感想としては、うん、まあそうなのかなって思うんだけど、でも森本さんの生存者バイアス結構入ってんじゃねえのかなって僕は今思っちゃったけど、
もちろんそれもそうだと思うんですけど、
そうですね、私は結構森本さんに近い感覚は持ってて、
うん、
まあ今あの BPO っていう表現が結構増えてるじゃないですか、うん、あのビジネスプロセスアウトソーシングっていうその業務の一部を切り出す、
うんうん、
で一昔前ってもうなんかコンサルで一緒くたにされてた気がするんですよね。
なるほど。
である意味研修とかも社内研修でやってて、内部でまあ先輩とか上司が教えてたみたいなところも結局コストか、あの社内コストがかかるし、うん、クオリティもそこまで高くないっていう時にもうそのままこれ外注してやった方がいいんじゃないかっていう風になってるような気がしてて、うんはいはい、まあ、なるべくそのコア業務に会社が集中するために、まあ、BPO とかを結構多くの会社がやってるし、うん、まあ、それをチャンスとしてフリーランスが活躍してる場が多い気がするんですね、
はい、
それとマーケティングとか、うん、まあ、PR 業務、まあ、広報業務とか、うんうん、まあ、一部会計とかですね、うんうんうん、まあ、財務もそうですし、
うん、
まあ、そういった研修とか、まあ、組織の在り方みたいなワークショップとかも、
うんうんうん、
やっぱりその社内でワークショップできる人がいたとしてもあえて外注することによって、
ね、まあ、
少し緊張感というか
う、ね、
慣れ合いにならないみたいなのが
あったりする
じゃないですか。ああります
。
だから社内で、
あ、
私はこれある程度できるっていう状況を一つ作っとけば、うん、それをフリーランスになった時に、うん、BPO としてこれできますっていうふうに自信持って言えれば、
うん、
まあ、そこのロジックは成り立つし、
うん、
ね、あの聞いてる方で、まあ、森本さんのあのキャリアを、ね、ご存じない人のために補足すると、もともとね、うん、あの今のフリーランスになる前に、
はい、
まあ、研修会社にいたっていう整理でいいんですかね。
はい、分かりやすく言うと研修会社にいます。
そうですよね。
実際にあの組織周りのワークショップとか、
そうですね、
レゴを使ったワークショップをやってました。
そうです
なのでそれをまあなりわいにしてて、でフリーランスになったら、まあ、もちろんそのノウハウはポータブルスキルなので、
うんうん、
持てて、
うん、
まあ経験も積めるし、でもそんだけ実績があったらどっか戻るときにこれできますっていうのが比較的分かりやすく示せる感じですかね、
うんうん、そうですね、
うん、
まあ、なんで、まあ、ちょっとあの確かに生存者バイアスは おそらくあるっていうことも自覚してるし
うん、うん、
まあ、それなりのスキルセットがないと私が今ペラペラ喋ってることできないんで、
う
ん、
そうっすよね
やっぱ高度専門人材と呼ばれるものになってないとできないかもしれないんだけど、
うん、
まあ、でも目指せばいけないわけでもない気もするんですよ。自分の専門領域、まあ、何やってるのか分かんないですけど、マーケとか PR とか、まあ、財務関連とか経理関連とか言ってたら、まあ、それなりの経験積んでたらまあまあなスキルになる気がするから、
あの今思ったのは、でも森本さん別に何だろう、大学卒業するときは教師になろうと思ってたってことは企業向けの研修をやろうと思ってないじゃないですか。その時にはだからその企業向け研修をやる力がついたっていうのは今から振り返ったプロセスの結果得たものじゃないですか、
うんうん、そうです、まさにまさに
だ最初から今の話を聞いて、じゃあ企業向け研修を俺は何か例えば何教えるのとか得意とか好きって思ってもそう選べるかっていうとなかなかそうはなんないですよね、うんうん、
いや間違いなく間違いなくならないですね、うんうん、まあ、結果的に今振り返るとこういう理屈が成立しそうであるっていう話ではあるんですけど、
ね、
ただ、その独立しようかなとか、うん、転職して大丈夫かなっていう不安があると、うん、この不安とどう対峙したらいいかっていう点で言うと、
うん、
まあ、一番落ちた時にどこまで落ちうるのか、
うん、
で落ちた時を高めようとする時にどういう対策をしておくといいのか、
うん、
でここまで対策できてれば、まあ、ほぼノーリスク、まあ、ちょっとそのね1年チャレンジするのか3年チャレンジするのかちょっとそれは様々だと思うんですけど、
うんうん、
チャレンジ期間が仮にうまくいかなかったとしてももう一回復帰できるから、まあ、リスク取りまくり、まあ、取れる範囲でね、
うん、
でチャレンジし放題みたいな状態になるから、まあ、あんまり忘れなくていいんじゃないかなっていうのがなんか今になって見えてきたことなんですよね。
うーん、なるほど、
うん、
そうですね。なので研修的なものが、うん、まあ、社内でもいいんですけど、
うん、
で社外があればなおいいですけど、そういう経験ある人は、うん、まあ、かなり強い気がするんですよ
ね、
あの提供できるコンテンツがあるじゃないですか、
うん、
でそれをやっぱ対外的にやるのはハードル結構高いと思うんですけど、
うんうん、
まあ、私とか結構こう銀行員自体も社内勉強会を若手と勝手にやってたりとか、まあ読書会を勝手にやってたりする中で結果的にそういうノウハウが積み上がってきてですね、でそれをまあ社内の安全性が、まあ心理的安全性があるようなところでやるのを起点に結果的に今 結構な時間の割合を研修に時間割いてますけど、私も研修やる方ですね。
仕事の割合でってことですね。はい、ですね、
依頼されるからってことですか。
依頼されますね。
うん、ニーズがあるってことですよね。つまり
ただそこもやっぱり結局難しいのが思うのに、うんうん、例えばなんかファイナンスのことをやってくださいって言ったとしても、うん、
はい、
その一般的なファイナンスっていうのは研修会社が抱えてる課題が本当に何で、うん、どういう感じのコンテンツがいいですかみたいなところを結構丁寧にヒアリングして、
うん、
カスタマイズしていって、うん、こういう感じですっていうふうにやると、
うん、
相手にとっても満足度がある程度高いから次につながるっていうのがあるんで、その工場生産的になんかこれやりますって時にはまらないケースもあった
り、めちゃくちゃわかります。
そこの調整コストは結構かかるんですけど、その調整コストはある意味価値でもあるし、でそのパターンをじゃ結局今度もなんですけど、ディープテック向けのスタートアップファイナンスの登壇してくださいって言われて、やっぱり私もあの自分の持ってるスキルとか経験だけじゃいきなりちょっときついんですよね。
まあそうですよね。
なんでそれも用にちょっとカスタマイズとか、うん、まあ、なんなら勉強が、
はい、そうですよね、う
ん、必要じゃないですか。一、
うん、
回まさきさんと以前あの研修ご一緒したんだけど、うんうん、その時とか金融機関向けキャリア研修とかありましたから、
ね、
その時に、ね、
うん、
やったことないしみたいな、
うん、そうですよね確かに。
で、まあ、それをただインプットして、うん、コンテンツにすることによって、
うんうん、
知見が形式地化されて、まあ、自分自身もそれを蓄えていって、
うんうんうん、
で次の時にこういうのもできますよっていうなんかメニューが増えていく感じはあるので、
わかります、わかります。
するとさっきおっしゃったその無敗理論の一つとして、うん、まあ、カスタマイズもできるし、
そうそう、
こういうことができます、まあ、それやるかどうか別としてメニューとして何でもできますっていう、ね、レストランよりこれとこれとこれがありますっていう方が、まあ、相手も反応しやすいじゃないですか、
うん、はいはい、
でそういういわゆるコンサルティング的に企業の課題をしっかり聞いて、うん、こっちが提供できるものやるっていう、うん、このスキル自体はすごい
生
かせるし、研修でそれでやっていける、うん、でその実績があれば戻ることもできるっていうのは、うん、まあ、理論としてはあるかなっていう、う
ん、は
い、
なんかね今聞きながら思ってたんですけど、
はい、
その茂さんも森本さんも、うん、なんかその仕事に関して多分来るものをね拒んでないんじゃないかと思う。それはどういうことかっていうと全くトンチンカンな仕事依頼されたらそれ断ってると思いますよ、
はいはいはい、
だけど例えばその金融だったり研修だったりっていう、うん、その接続ポイントがあるものであるんだったら、うん、残りの要素の部分が未知であっても、うん、まあやってみるかっていうマインドになってるんじゃないかなと思ってて、あ、その条件とかがちゃんとしてればね、
はいはいはい、
おっしゃる通り。
それをやることによってそこの領域の知見が手に入るじゃないですか、
はい、
ちょっと最初苦労する代わり、
はい、
で次からはそれもメニューに入ってくるじゃないですか、
はいはい、
だからそこを拒んでると多分広がりとか深まりって出ないから。
いや間違いない。
だ実は僕森本さんの話聞きながら、うん、ちょっと なんていうのか、じゃあこれを聞いた人がじゃあこういうことやればいいのかって、いやそんな安直には思わないと思うんだけどでもなんかそう聞こえるなと思ってたんだけど、でも実は来た時に実はその何難しいこともやってみようみたいなのがだいぶ入った結果だよねって今思ってたんですよ。
間違いない。そうですね、
そうですね。なのでなんかある程度の専門領域あったらそれだけで食っていきますっていうよりも、それを軸にいろんな相談が来て、で当然それに対してカスタマイズしてコンテンツに、まあ料理に仕上げる必要があるので、まあそこはそこでしんどさはあるんですけど、まあそれを楽しめる人っていうのは強いなっていう。森本さんとか、まあ私もどちらかというと楽しめるタイプですよね。
そう
そう、そうなんですよ。
だから究極はやっぱマインドセットの話なんじゃねえのって気がしちゃったんだけど。
いや、大きく影響を与えるでしょうね、
うん、
はい。いや、なんでちょっとあの一個紹介したいフレームがあって、
はい、
あのまあ人的資本経営の文脈の中でも一つ掲げられる新しい資本というか、まあ別に新しく言われてるわけでもないんだけど、まだあんまりみんな気にしてない心理的資本っていうのがあるって言われてるんですよね、
はい、
でその心理的資本っていうのはもう4つのコンセプトで、まあ、説明されるんですけど、ヒーローと呼ばれていて、まあ、HERO ですね。で H が希望、で E はエフィカシーなんで、自己効力感で、レジリエンス R ですね、レジリエンスと、楽観性オプティミズム、この4つで、まあ、ヒーローと評され、まあ、心理的資本が高い状態って言われてるんですけど、まあ、この4つが高ければ社会がどんだけ変容していっても自分の人生がいろいろ揺れ動いても多分、まあ、何らかに向けて新しいことにチャレンジできるようになり、まあ、そこから何らかの新しい学習から価値が生まれて、まあ、キャリアがなんだかんだ、うんうん、 なんだかんだそれなりにいいレンジの中に収まるっていう、そういうイメージを私は今持って
る
んですよね、
うんうん、あ、なるほどね、うん、いやまさにそうじゃないですか。
そうですよね、まさきさんが言ってくれたのはまあそういうことなんじゃないかな。
そういうことですよね、
うんうん、そう。
だから逆に言うとさっき言ったそのキャリアで これだったらまあ言い方として例えば食いっぱぐれないみたいな道があったとしても、うん、今言ったマインドセットがないと結局はそうそう苦しいんじゃない。
いや本当その通りだと思うんですよね。だから、まあ、まさにあの自分が子供がまだいないんですけど、うん、子供がいてキャリアについて何か言うことがあるんだとするとここら辺の心理的資本は高まるように、まあ、自分自身もフィードバックするし、まあ、その子もまあちょっとこのテーマでいろいろ探してごらんみたいなことを言いながら、まあ、そんなね、うん、10代なんてめちゃくちゃいろんな刺激を過剰に浴びるんで楽観的であれって言ったって楽観的であれなかったなと当時の自分も思うんだけど、
まあね、
まあでもこういう考え方があるんだなっていうのを持ちながら時間を過ごしてもらい仕事を選んでもらうのはいいんじゃないかなみたいなことを考えてますね。でもどうなんですかしげさん、ちょっとなんか思春期の娘さん、
はいはい、
思春期ですよね。
思春期っていうのは小学生ぐらい、まあ、まだちょっと
上の子は小6ですね。
小6
と今小3の女の子、2人とも女の子ですけど、
まあ、まさに受験みたいな感じですよね。
そうですね、今は中学受験ですね。もうだからあと数か2ヶ月後とかに受験ですから。
そうですよね、はい、それってなんか親としてこの学校行きなとかなんか言ったり、まあ、もしくは本人ここ行きたいとか言ってるんですか。
そうですね、そのオープンなんていうのオープンスクールというか
学校オープンキャンバスみたいなやつ、
そうですね、中学版みたいなのあったりはするんで、まあ、4つか5つとか見に行って、
うんうん、
でまあ娘はなんかダンスもうずっと今日5年ぐらい習、もっとかな6年ぐらい習ってたんで、
うんうん、
まあ、そこが強いところがいいとか、
うん、
なんか学校でうちの小学校は鼓笛隊っていうその、
ブラスバンド
みたいなのを全員やるのがあるんですよ、
はいはいはい、
でそういう中でいろいろ練習して、
うん、
なんかドラムに興味があるみたいな感じで、
よく
学校の昼休みとかで、うん、あのドラムで練習してるみたいなんですよね、
はいはい、
で家にも電子ドラムパッドとか買ったんですよ、でやっぱそういうのがあって部活でこういうところをなんか音楽の発表を見て、
うん、
興味あって行きたいみたいなのもあったりして、
うん
うん、でまあ、もちろん当然その偏差値の問題もあったりはするので、うん、とかと学校が綺麗とか近いと か、 なんか結構そういうのも大きな要素になってるので、うんうん、
確かに、
まあ、もちろんその偏差値的な制約はあるんですけど、まあ、そこ高いから行きたいっていうよりはまあその総合的な判断でここ行きたいなっていうのはなってますけ ど、
なるほど、
まあ、どうしてもやっぱり行きたいとか人気あるところとかは、
まあ
結果的に偏差値が高くなる傾向にあって、でもそれに向かって頑張りたいなっていう、なんかそういう感じですね。
あ、まあ、でも本人結構前向きに勉強してあそこ行くぞっていう状態にはなってる。
そうですね。ただまあおそらくですけど、私が住んでる場所がですね、
うん、
クラスの7割か8割ぐらいが中学受験する感じなんですよ。
うわ、割合多い気がしますね、はい、
で最寄りの公立の中学があるんですけど、うん、そこに確か去年進学した子が9人とかなんですよね、
うん、なんでほぼ受験、
ほぼもうみんなが受験だから、まあ、そういった私は意図はしてなかったんですけど、うん、環境にいるとやっぱり受験がするのが当たり前だし、
なるほど、
なんか受かりたいみたいな、うんうん、まあ、そういうなんか気持ちになってるみたいですね、
うんうん、なるほどね。
ただ別にそうしたいからそういうふうに入れたわけじゃないんですけど、
うん、
結果的にそうなってるみたいな、
なるほど、
はい、ただまあなんか究極思うんですけど、
うんうん、
まあ、もちろんその受かってくれたら嬉しいし、まあ、それ頑張ってるんで受かってほしいだと思うんですけど、
うん、
まあ、人生は結局いろんな連続じゃないですか。
そうですね、
受験も別に受験が受かるとそれでハッピーじゃなくて、
うん、
それは終わったらまた次いろんな人間関係とか別の進学とか進路とか、で就職してからもその働いてる仕事とか人間関係とかっていうのがまあたくさん
永遠に続きますね。永遠に続くし、まあ、生きてる限り。
でまあ、なんか私も若い頃はなんかね希望のするところ大学行けてるとか、
うん、
就職できたらなんか人生が楽しくなるんだとか思ってたんですけど、はいはいはい、まあ、結局そういうわけじゃなくて、
うん、
まあ、ついない悩みはあるし課題はあるし、
そう
そ
う、
ね、まあ、そこにやっぱり立ち向かって、
うん、
まあ、長い目で見ていい人生生きたなっていう風に感じれたら、
うん
うん、まあ、それは素晴らしいかなと思ってて、なのでまあ頑張ってほしいですけど、
う
ん、まあ、これで人生すべてで、
いや本当そうですね、
そう思わな逆に思わずに、
うん、
まあ、まあ一つだけ娘に言ってるのは、
うん、
あの試験終わって、
うんうん、
もっと勉強したきゃよかっただけは思わないでってい
う、ね、で
も、ね、全力でやって落ちたら、まあ、それ全然いいし、はいはい、限界までやって落ちたらそれはしょうがないと、
うん、
ただ終わってから
やもっと勉強しなきゃよかったって絶対後悔だから、うんうん、後悔はね後からするもんで今だから全力でやっといたら結果はついてくるし、うんうん、まあ、それはそれでどうなるかは分かんないけど、うん、この経験自体はこの中学受験に限らず将来にとって大事な経験になるから、うんうん、悔いがないように頑張ってって、うん、そう、それだけは言ってますね。
なるほど、なるほど、
はい。
本人はそれを聞いてその気になっている。
ちょっと嫌がってます
ね。そうなんですか。
そうなんです。そればっかり言われるんで、あ、そういうことか。もうちょっとまっすぐ受け取れないんですよ、あんまり。
まあ、直接の親だとね、距離も近いし。
そうなんですよ、そうなんですよ。だからまあ応援はしてるし、
はいはい、
当然ね、でも
そうですね、
受かってほしいと思うけど、うんうん、まあ精一杯やってやればそれは、それが財産だから、まあ、そのプロセスの方を僕は、うん、うんうん、結構大事にしてますね。もうむしろあんま勉強しなくたったけど、うん、ちょっとなんとなくやったらたまたま得意な分野が出て、うんうん、実力以上のところ受かっちゃった方が、うん、僕は危険だと思ったんですよ。
あ、なるほど、
は
い、後で苦労する、
後で苦労するって本当にその実力に見合うところに行かなかったら、うん、まあ、僕はちょっと大学の時その傾向があったんですけ ど、は
い、なるほど。
これはちょっとやっぱあれぐらい難易度があって実力で受かっらないと入ってから死ぬなみたいな。
なるほど。
それまあ仕事もそのとこあるじゃないですか。
そういうもんですね。
まあそうっすね。
はい。
めちゃくちゃわかる。
だからむしろまあ本当にしっかり頑張って自分の実力に見合うところで頑張るのがいいかなと思ってますけどね。はい。
すごいわかります。はい。いやだからなんかやっぱり幸せになるために何が大事なんだみたいな研究がいろいろなされて
て、うん、ありますよね。
大体、まあ、うん、やっぱりこの EQ と呼ばれるものだったり、うんうん、社会感情知性とかって呼ばれるものだったり、はい、まあ、非認知能力って呼ばれるものが非常に重要であるって言われているんですけど、うん、まあまあ、さっき私が言ったようなヒーローもその中のものだし、うんうん、まあ、キャリアはもう本当に長い長いもうマラソンのようなものなので、まあ、大体60年ぐらい、うん、40年から60年ぐらいのレンジのマラソンぐらいなので、うんうん、まあ、いろんなことがあるであろうと。でその時に、うん、まあ、やっぱ心理的資本が高い状態でありながら、うんうん、まあ、最低落ちる状態は高い状態にして、うんうん、落ちてもそんなに沈まない状態を構築した上で、うんうん、やりたいことをとことんチャレンジするっていうのが、うんうん、なんか今私が今まさにこの3年やってたことかなっていう感じです、ね。
うん、それは何ですか、ごめんなさい、自分がってことなのか、そういうことが大事だよって人に教えようとしてたとか、どういうこと、
まあ、今まさに私はそれが実感できてるし、これから先、まあ、本当にここから先どうしてたらいいんでしょうってみんな多分悩んでると思うんだけど、ここだけ狂ってなければなんとかなるんじゃないかっていう感じを今私は持ってるっていう。
なるほど、
うん、
じゃあ何、迷ってる人がいたらそういうアドバイスをしたい。
まあそうですね。
あ、なるほどね。
いやだからちょっとむしろまさきさんと森本さんにも、うんうん、まあ、ちょっと私の相談事項みたいになっちゃうんですけど、
はい、
まあ、私の場合森本さんと同じく会社辞めて、
はい、
自分で会社作って、はい、今なんとか、
うん、
なんとかやれてますと、
はい
はい、でまあ、これは本当にありがたいことだなと、
うんうん、
もう感謝の気持ちですと、はい、すごいありがたいなと、
うんうん、
でなんとか仕事もまあ、あるので、
はい、
まあ、いい意味で忙しくてありがたいなと思ってます。
うんうんうん、
でただそのさっきの研修の話の延長ですけど、うん、まあ、仕事をやっぱり取るためには、
う
ん、顧客の課題とか、
そう
です
ね、
何解決するっていうことが、
はいはい、
まあ、しっかりやっていって、それを詰めれば詰めるほどですね、
うん、
まあ、相手の満足度が上がっていく、
まあそうですね、
でありがたいなと思うんですけど、
うんうんう
ん、なんかだんだんだんだんですね、クライアントワークというか、
あ
顧客の要望に応える仕事を結果的に割合増えてきて、
あ、ね、
となった時にこれ本当に自分やりたいんだっけみたいな、一周回ってですね、
そうですか、
やってきて、はいはい、でその結構この前とかも難しい、
うん、
それ私やるんですかみたいな研修の相談が、まあ、来たりするんですよね、
うん、
でもこの、まあ、ヒーローに近い感じでなんとかやるかみたいな感じで、
うん、
なんとか試行錯誤しながら、
うん、
まあ、コンテンツ考えて、
うん、
プロット考えて先方に投げて、うん、フィードバックもらってこんな感じでいきましょうかみたいな、
うん、
やってるんですけど、
うん、
なんかだんだんこれ何やりたいんだっけみたいな、
なんか
そういう、
はいはい、
だからなんか、まあ、例えば記事の執筆とか動画出演とかも、
はい、
幸い、
はいはい、
相談として来るんですけど、そういうのやればやるほどですね、基本相手の要望に応えていくんで、
まあそうですね、
自分何やりたいんだっけっていうのが一周回って増えてくる感じが
なるほどちょっと見失いつつある感じがする。
そうっすですね。じゃあ妻とかはもういやもうそれ断っていいんじゃないみたいな、
あ、まあね、
もうそろそろその 水準でしょみたいな、うん、でチャット GPT に相談したんですよ、うん、自分の全キャリア突っ込んで、で村上さんは今までは、まあ、さっきの人的資本とか自分のスキルとか広げるためにいっぱい受けてきたのはそれは正解ですと、うん、結果的に正解ですと、うん、幅ふあの広がってきた、はいはい、ただそれをやりすぎた結果、うん、自分を見失ってるっていう状態になるのはよくあることなんですみたいなアドバイスをくれまして、で今はむしろ絞っていった方がいいみたいな、そうなんでなんだかんだに手を広げるんじゃなくて本当にやりたいこと以外は絞っていきましょうみたいなことを言われて、まあ確かに例えば僕で言うともう少し読書でしてインプットを増やしたいみたいな、
はいはいはい、
もうできてなかったりするんで本末転倒なんですよ、
はいはい、
そういう今僕状態ですね。
なるほど、
ちょっと迷子になりつつありますね。
なるほど、
はい、
いやー私も似たような悩みを最近違うハイパフォーマーからも聞いた。
あ、聞いたんですか、
はい、だからなんかやっぱ、はい、あんまり活躍できてない人たち、もうちょっとこれはなんか厳しい言い方になっちゃうかもしれないけど、うんうん、活躍できてないような人たちのキャリアの悩みといろいろできるがゆえに困るっていう人たちの2つ両方聞くなっていう感じ
です。正直全然違いますよね。
うん、
うん
で僕から見ると森本さんはやっぱすごく自分がやりたいことと、うん、そのクライアントというか、うんうん、相談してる企業側が並んでることがすごいマッチしてるんで、うん、結局その解決すること自体が自分のやりたいことや満足度につながってて、
うんうんうん、まあそういうところ
すごい、だからもうなんか究極な気がするんですよ、うん、で僕はちょっとやっぱそこが、まあ、ずれてるわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
それなんで私に頼むのみたいな、
いやそうか、
ちょいちょいあるんですよね。
なるほどね、
あなるほど、
めちゃくちゃ面白いからこれ掘りたいんですけど、これ掘っていくと時間結構経つからこのまま喋っていいですか？
いやとりあえずじゃあ30分以上経ったので一回この辺で終わっときますか。
はい、
はい、じゃあ第1回はこの辺で
終わります。続きで、
はい、ありがとうございました。